鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームはマジシャンでインプロバイザーの私日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが、ポヨンポヨンポヨンウェーポヨンポヨンポヨンウェーとか言いながらですね、いろいろな話題を別に正しいとか悪いとか決めつけることもなく、ただ取り出しては眺めてウェーっていうだけのポッドキャストでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。久しぶりに聞いた方は今のね説明聞いて、なんだどうしたんだって思ったかもしれませんが、前回ね1回目前の収録でちょうどあの若者がウェーウェーっていうだけのね、もう会話とも言えないぐらいの泣き声の応酬をしているっていう話が出たんで、冒頭そんな感じでやってみましたけどもね。
泣き声の応酬、確かにね。
もう僕がそういう、まあ、表現の世界とかいると挨拶大事って言われるし、まあビジネス界隈でも当然、おはようございますって言うんですよ。そこで僕が、ウェーって言ったら、ってなりますけどね。仲間内だからこその、いやでも若い方々もね、その、友達同士ではそうやってても、出るとこ出たらちゃんとやるんですよ。まあまあ
ね、教育されてるからね。
もちろんもちろん。だからそういう、あの使い分けなんだろうなと思うんですよね。
確かにそれはそう、
ね。使い分けの幅が広がったという見方もできるかなって思ったりしてますけどもね。前回ねオノマトペの話したんですけど、
はいはい、
日本語って本当にそこがまあどんな言語でもあるんだろうけど、適当だなって思う時っていうのがあって、入れ替わり。
入れ替わり、
音の入れ替わり、秋葉原駅ってあるでしょ、あそこっても昔秋葉原だったんですよ。
あ、
秋葉神社、秋葉大権現っていうのがあそこ地元の氏神様かなんかで、秋葉原なんですよ。秋葉がある原だから、で秋葉原になったんですよね、いつの間にかとか。そこ入れ替わるんだみたいなこと結構平気でするから、日本語って。新しいだってもともとは新しいですよ、古典だったら。
改めるから来てて、
そう、改めるとか新たなっていうのがあって、だからブランドニューって意味の形容詞は古典では新たしなんですよ。いつの間新しいになっちゃったのみたいな。
確かに。
でも新しいというのが日本語としてもう正しいって載ってるから、もう定着しちゃってるんですけど、それいっぱいあるんですよね、きっとね。
確かにね。
そう、だからなんか遊びでひっくり返してみましたとか、雰囲気を雰囲気って言ったりとか、ちょっと遊んでましたがもう本当になっちゃったみたいなことって結構いっぱいあるんだなって思って。
今のそれの一つかもしれないけどさ、ラ抜き言葉に引っかかってる人いるじゃない。
はいはいはい、
だから見れるって言って本当は見られるじゃない、
そうなんですよ。
でもさ、そのラが抜いててさ、まあ気になる昭和の人なんかは気になるわけよ、それでラ抜き言葉でどうのこうの言うけど、もうさ、もうなんか当たり前になってきてない、見れる、食べれる、
そう、そ
う、
でもう良くないってなるのがいつなのかっていうのを言うと、もう辞書乗っちゃったらみんな諦めるんですよ。
そうだね。
ああそうかって。でも実用的なメリットもあって、レルラレルは4つ意味があるんですか、なんか尊敬と自発と可能と、なんだっけ、あとなんか受け身、言った受け身、
言ってない言ってないと思う、
それ4つあるって言ったけど、レル、ラレルじゃなくてレル使うときは可能なときだけなんですよ、食べれるって、だから区別できていいじゃんみたいな、
本当
実用的なメリットもあるし、
あるある、
っていうかむしろそういうところを区別したくて誰かがなんとなく無意識にふわっと言い始めたのかなとすら思ってるから、
確かにね、
やっぱりこう言葉ってなんか不便だなと思ったら人間勝手にいじるんだなって、
必然的な変化ってことね、
そう、発音しやすいしにくいもあるし、秋葉原ってやっぱ言いにくいんですよ、秋葉原の方が、
あそうだね、
なんとなく、秋ってきたらここでグッて力んで B の音をバッて出すの結構疲れる、
そうだね、歯の方がいいね、
秋葉原、
うん、
ところが略すとみんな秋葉行こうぜって言うって、またこの不思議ね、
ほんとね、
どういうことやねんって話ですけど、
秋葉場の場を取ったんだね、秋葉
バハより幅の方が良くないみたいな、バって一回言ったからハって乗って、なんかちょっと疲れるとかだったりするから、幅の方が良くないみたいなのはちょっと分かる気がする、そういうのいっぱいあるんだろうなって思って、
面白い。
だから弦を担ぐとか言うじゃないですか、今日弦担いで、あれもそっから来てるわけですよ、縁起を担ぐの縁起を誰かが義縁って言い出して、まあ、これ遊びだと思いますけどね、義縁担ごうぜって言って弦担ぎになったっていうのもあるから、 そうやって江戸時代の人もめちゃくちゃ言葉遊んでんじゃんみたいなのは、
逆さまに言ってみたんだ。
そう、
じゃあ、 芸能界がシースーっていうのと似てるの。
そうそうそう、座銀にシースークーイーイークーみたいな、なんかよくわかんないけど今最後はひっくり返ってなかった、ね、座銀にシースーイークークーイーとか言って、なんかもうわけわかんないことになってますけどね。そんな、これを聞いてらっしゃる方はね、なんかもうそんなこと私言わないわって方も多いかもしれませんけどね。でもまあ、なんかそれも遊びの、なんか日本語のおおらかさって言ったらいいのかな。
うん、そうだね。
いいよいいよ、ひっくり返してもわかるし、みたいな。
まあ、根底にあうんが流れてるからね。あ
うんですよね。
あ
うんって、
うん、
ついさっきも商店街通るときにちっちゃい、こう、お社があったりして、で、ほら、狛犬がいるじゃないですか、
はいはいはい、
両サイドに、
うん、
僕だいぶ大人になってから気づいたけど、彼らって片方はあーって言ってて、
そうそう、
もう片方うんって言ってますよね、
うん、
二王様もそうですよね、
うん、
あれもセットなんですね。
そうそう、
あとうんがね、
そうそう、
で、あとうんっていうのは、あとうんっていうのは五十音の
一番最初と
始めと
一番終わりなんだよ、
う
ん、
ってことですよね。
そう、
イロハウタってあるじゃないですか、イロハニホヘイトって、うんうんうん、昔はイから始まってんで終わるじゃなくて、うん、昔もあだったんですかね、それはあだったの。
どうなんだろうね。
いや、だからあからうんっていうのは、うん、日本語の始まりと終わりとも限らないのかなと思って。だってなんか向こうの文化でしょ。仏教とか。
そうだよ。向こうの文化だよ。
インドとか。
うん。
そのところからもうあで始まってうんで終わるっていう。
うん。インドかもしれないね。もしかしたら。
うん、うん。まあ、もしくはもっと違う意味なのか。僕詳しくないけど、イロハウタはまあどっちかっていうとね、うん、日本人が作った
和のものなんじゃない？
うんうん、和歌として作ったってことだけど。うん、やっぱりこうユニバーサルにはあで始まって、うん、で終わる、
うん、
面白いのは英語圏でも、うん、最初の音は A あじゃないですか。
確かに、
それはもうみんな一緒なんだみたいな、
フランス語もそうなのかな。
フランス語もあからですよ。アーベーセーデーですよ。本当に本当にフランス語はまあ基本ね、だから英語と親戚だから、うん、アーベーセーデー AF ゲーですよ。ゲー J かな、なんかそういうのがあって、だからあなんだやっぱりって言って、なんかそれはどんな人類でもやっぱ言いやすい音はああなのかなみたいな。
そうかもね。
ああそうそうそう、だからああってなんかこう英語でも詰まった時にあーんあーんってやっぱ言っちゃうから、
うん
う
ん、
口が勝手に力抜いて
出すと
音出すとあーんになるんだなってのは思うし、
うんうん、
そうそうそう、なんかこんな話ばっかり前回からしてますけどね、音
音にね、
音に
絡め取られて
今日この頃でございますけれども、うん、そう、まあでもなんかそういう前回ウェーってウェーの件をね、
ウェーの件ね
話してましたけど、喋、うん、るっていうコミュニケーション自体は、
うん、
まあ多分なくならないだろうなと思ってるんですよ、
うんうん、
多分100年後も、
ね、
200年後も、
うん、
人間が生身である以上は、
うん、
赤ちゃんの時って
喋る
言語を獲得するのも違う方法になったりするのかな、わかんないけど。
いや、そうかもね。
今はやっぱ周りの人が喋ってて、
どうなっていくんだろう、
周りが喋ってその状況を照らし合わせて、あ、これはこうなのねって覚えていくけど、
でも本当に話す時間は少なくなってるかもしれないね、赤ちゃんに対して。
うん、
昔昭和の時とかやっぱり携帯がない時ってさ、お母さんもお父さんも赤ちゃんを見てて喋りかけたり、うん、物語読んだり、うん、歌歌ったりしてた時間さ、今のお父さんお母さんってやっぱり携帯にちょっと目を取られる時間が多いと思うんだよね、
うんうんうん、
だから片手間で赤ちゃんをゆらゆらしながら自分は携帯見てる。そうすると話しかけない、ね、物語読まない、歌いかけないじゃない、
うん、
だから赤ちゃんにその言葉のシャワーが行く量としたら親からは少ないかもね、
うん、
代わりに動画がやってますよ、
うんうん
うんうん、もうだって YouTube1 歳2歳から見てるわけだから、
まあね、
だからああいう機械の中からの話しかけ、
うん、
言葉っていうのはものすごくやっぱり浴びてると思うけど、肉声というんですかね、
うん、
人の声は少ない気がするな。
でも最近、
うん、
思うのは、まあよくここでもまた言ってることを繰り返してるかもしれない、おじいちゃん状態かもしれないけど、
うん、
意味としての言葉、
うんうん、
文字とかと同じように言葉でも、まあ、言語だから意味を持ってるんだけど、
うん、
それ以外に面と向かって喋ってる時の目線とか距離感とか、
うん、
その人のなんかまとってる雰囲気とかっていうメッセージもやっぱ大きいんだなってことを改めて思っていて、
な
んかウェーっていうやり取りする時って、来たよ、あ、お前来たんだね、お前を承認するよっていうやり取りを、
うんうん、
まあできちゃうじゃないですか、例だけで、うんうん、でも見ずにできちゃうんだけど、うん、まあもう気心知れてるからそこ省略してるけど、うん、やっぱり人を動かすとか、
うん、
人に何かお願いしたいとかっていう時に声で伝えるってことは結構重要だと最近改めて思っていて、
うん、
便利ですよ、メールとか、
うんうん、
LINE とか、
うんうん
うん、なんだけど、なんかやっぱそれで動くって結構相当信頼関係がないとっていうところを思っていて、
そうね、
そう、
うん、
メルマガとか来ました、
うん、
ああそれでじゃあ言われた通り行動しよう、なんか買おうとか動こうってなる人って本当に一握りで、
うん、
まあそういうもんだからいいんですけど、でも同じ内容を近しい人に、
うん、
実はねこういうのがあってさ一緒に行かないって言われたらやっぱり全然違うんだなっていう、
そういうことか、
当たり前ですけど、
あれかな、波動、私が大好きな波動がやっぱりメルマガには微弱なんじゃない、ゼロとは思わないけど、うん、微弱で実物にあって同じ空間にいた方が強いよね、うん、それはね、
うん
うん、そういうことなのかな。
だからこういう時代だからこそわざわざ話す意味とか、
うんうん、
わざわざそこに足を運ぶ意味とかなんかやっぱ改めて考えていきたいなって最近思いますよね、ま
あ、確かにね、
うん、
まあどんなものにも陰陽があるから、
そう
裏をってね合わせ持ってると思うけど、うんうん、私ね結構ねその圧が強すぎると苦しくなるから、うん、電話とかすごい大嫌いなの、
わ、うん、かる、
だからだったらメールとかにしてくれって思う、うん、うんうん、なんていうのかな、圧が強すぎる
電話はね、
うん、
電話
会うのもそうだけど、うん、だからなんかこうちょっと選んじゃうね、
うん
うん、
そう、いい悪いとか本人が受け取るかどうかはさておき、
うん、
まあ言ったのはエネルギーとか伝わるものは多いよねっていう話ですけど、さっきのはね、うんうんうん、確かに受け取る側としては、
うん、
なんか関係性の問題、結局そこで信頼関係できなければ圧に感じるよね、うん、そりゃっていうのが思うから、
そうか、そういうことね、
うん、もちろんそのなんか知らない人に突然電話かけられて営業されたら、
うん、
僕もたまにかかってきますよ、
うん、
またねマンションとか買いませんかみたいな電話かかってくるんですよ、
うん、
こんなねもう弱小個人事業主に対してね、うん、〇〇様夢のね超特急が今度大阪までリニアが通る、そのリニアの駅の前にですねってなんか何坪の分譲マンションがどのこうの投資案件としても非常にいいですからってことをいっぺんに言う人がいて、
です
ごい勢いあるな、
テロだね、テロ、
テロですよ。でね、だからなんか逆に感心しちゃうんですよ、
うん、
よくもまあこんな、
うん、
相手のね、
うん、
状況も伺わずに、
うん、
ベラベラ喋れるなと思って。
そうだね、その人たちってだってさ1日それ100回喋っていくらのお仕事だから相手のこと関係ないんだよね、完全
にマシーンなんですよ、マシーンとして100本投げる300本投げるって言ってやってるから、
う
ん、まあだろうなと思うんだけど、逆にそのちょっとやり取りしちゃおうかなぐらいのこと思うんですよね、
うん、
身の上話とか聞いてくれないかしらとか思って向こうはね多分稼いでいる、
うん、
こう高所得サラリーマンであろうみたいな、
うん、
ローンも組めるでしょみたいなつもりで言ってくるんですよ、
うん、
いやいやいやいや、あなたもう大した稼ぎもないって言っちゃう、こんなとこで言うのもあれですけどそんなね同世代のね一流企業に勤めてるもう役員クラスの人なんてもう、うん、桁違いもらってるわけですから、
うん、
そういう人乗ったら、ああ投資案件の一個ねとか思うかもしれないけども、とんでもないわけですよ。だから向こうがひとしきり喋った後に今度やってみたいと思うのは、
うん、
あそうなんですね、僕個人事業主ですけどそんな人でもいけるもんなんでしょうかとか言って真剣にね、
ここ相談してみようかと、
こういう状況でって家族がこうで、
うん、
今の家の状況こうでとか言って、それで真剣に、はあそうですか、それは失礼しましたとか言ってくれたら大したもんだと思いますけど、それで電話とか切りやがったらですね、
どうするんだろう ね
本当に失礼な話ですよ、うん、向こうも会社名とか名乗らずに言うから
そうだよね、
まあ、何のリスクもないでしょうね。
だそれでなんかさ、それだけの労力を使って人雇ってやってさ、うん、あるんだろうね、1万件に1件ぐらいは釣れるんだろうね、
うん、
じゃなかったらやらないもんね、
ペイするんですよ、
うん、
それで
ね、
そういう世界なんですね、
世の中にはいるんだわね、そんな、
そうそうそうそう、
ああいうのに、まあなんていうか引っかかると言っては失礼だけれども、
うん、
乗っていく方がね、
もちろんもちろん、うんうん、いろんな方がいる、
うん、
だから動かなきゃわからないっていうことだろうから、そうやって電話かけまくるんでしょうけど、
ね、そういうことだわ。
そうなんだけど、やっぱり 真剣に、身の上話をしてみたらっていうのをね、皆さんもよかったら、時間がある方はね、
その、
こうできるっていうのは機会がね、普通の正解ですけど、速攻でね。
そうそうそうそう。
結構、で、玄関先までお願いしますが苦手で最近、あと。
いやいや、
来ません？
それ。
いや、来るんですよ。
うん、
いや、
ピンポーンって来るの？
ピンポーンで。
うん、
その方々は仕事だし、うん、ノルマがあったりとかするから、本当に同情します。
うん、なんだけど、かわいそうだよね。
ピンポン鳴らして、うん、どこどこ会社のものです。ないないです、うん、外壁塗装のご案内を、お家のね、外壁塗装のご案内ですので、玄関先までお願いしますって言ってくるのが、僕の中ではちょっとカチンときちゃうんですよ。だって、まずね、こっちはね、
うん、
カレーを煮てるんだと、ことこと。今手離せ、もう焦げそうな、もう言ったらそろそろ煮詰めていく段階なんだと、
うんうん。
ね、そんな時にピンポン来て、この1分でカレー焦げるかもしれんよ、うん、というところで来られても出れませんし、
う
ん、
そうだよ、
なんていうのかな、玄関先まで来るのが当たり前ですよね、うんうん、みたいな態度がちょっとどうかなって思っていて、そのマニュアル作ったね、会社の上の人、
うん、
どうかと思うよと、
うん、
ね、例えばせめてお時間あったら一度お話を聞いていただけないでしょうか、
そうだよ、
まだいいでしょう、
そりゃそうだよ、普通はね、
玄関先までお願いしますって、
どんだけ
あれ俺が変なのみたいな、この国はそういう文化なのみたいな、なんか
けど
そういう人が来たら
なんか間違っちゃってるね、
はいはいはい、って言ってこうね、エプロンで手拭きながらね、玄関先までいそいそ出て行って海外しく話を聞くって文化だったっけ、違うよなみたいな、
うん、だから変だね、
びっくりしましたよ、この結構多いですよ最近、
な、日本語を間違ってんじゃない、ほらこれでよろしかったでしょうかっていうのも変な日本語じゃない、
あの過去形ね、
うん、だからなんだそれっていうさ、なんかみんなこうなんかごっちゃになっちゃって、どういう言葉が相手を敬っているのかっていうのが使い分けできなくなってるから、
本当、
うん、
よろしかったでしょうはね、100歩譲って、
うん、
ファミレスとかで
ね、うん、
つい30秒前に言った、うん、オーダーしたものがそれでしたでしょうかって意味の過去形ならまだ分かる、
うんうんうんうん、
ね、チャーシュー麺でよろしかったでしょうかっていうのは、
うんうんうん、
あなたがおっしゃった
確認してきたね、
そう、
うんうん、
あなたがおっしゃった、それは過去におっしゃったのそれでしたでしょうか、
うんうん、
はまだ分かる、
うん、
だけどなんか全く初めて聞く話がなんかいやそんなこと言った覚えないんだけどみたいなのをよろしかったでしょうかって言われても、まあちょっと微妙だなって思うし、うん、
本当に変な日本語だなって、
そういうのはね、なんか根付いてますよね、
うん、
そう、
でもそれがやっぱりだんだんこうそれが当たり前になってきて、そういう日本語になっていくんだよ、
うん
うん、だから今の若い子たちには違和感を感じるなんていうかな、ないじゃない、違和感を感じようがない、
うんうんうんうん、
それでずっとやってるから、
うん、
だからあの子たちが私たちぐらいの年齢に大人になった時にだよ、
うんうん、
もうなんか全然普通じゃないそれが、
だから結局変遷していくかどうかってことですよね。
変わっていく、変わっていく。まあ今使ってる私たちが使って、私たちってさ、第三を私の年代に入れてるのもどうかと思うけど、
いいです
けど、でもまあ使ってる日本語でさえ、うん、かつてのね、大正だ、明治だ、江戸だってなったらさ、
うん、
その人たちからしたらさ、何ちゅう日本語を使ってるんだっていうものなのよ。
ね、
うん、うん。
だからね、それを。目くじら立ててもしょうがないというか、
そういうものは変わっていくものだよ。ただ、うん、なんか違和感があって言っちゃうけどね、うん、なんか変なこと言ってんなって思っちゃうけど、
うん、
でも別にそれは変化だから、
そうだからなんかこう年を取るとね、
うん、
自分の心の柔軟性が失われてくるから、
うん、そう
その変化受け入れがたくなって、
そうよ、
最近の若いもんはいい加減な言葉使いよって言っちゃうんだけど、
う
ん、
そう、
なんか理想はね、理想っていうのも変だけど、あ、何、どういう意味なの、それ教えて、あ、そんなの略してそうなっちゃったんだ、面白いね、
って一緒に言えた方がいい、
私も言おうかなみたいになれたらね、
絶対。それでそれは心だけじゃなくて脳も固くなってる、うん、脳ってさ、やっぱり同じことの繰り返しをものすごく安心安定として受け取って、ね、違うことをするの実は嫌いじゃない、うん、脳みそって。
そうなんですよね。
だから今まで自分の使い慣れている言い回しっていうものに固執するわけよ、
うん、
新しい言い回しはさ、要するに今までやったことのないことだから脳は拒否するわけよ、
うん、
っていうことだよ。
そうなんですよね、うん、なんか変化、それだから逆に言うと意識的に、
うん、
あ、なんか わけわかんない言葉言ってみよう、そのことに付き合ってみようとかすると、脳が活性化してたりね、柔軟だったりすると思いますよね、
うん、だからね、もう私も60を過ぎましたけど、うん、60、70、80の皆様にね、声を大にして申し上げたい、うん、あの外来に行って受診した時にね、うん、お医者さんがね、しっかりねお薬飲んでくださいね、リ
リって言ってくれと、
ね、そういうふうにね お答えすると、うんうん、それぐらい あの柔軟さは持ち続けたいものですよ。
誰々さん申し上げにくいんですけど、あなたの病名はこれです、
リ、ま、え、ま、ま、ま、マジのまね、
ま、ま、
あーねとかね、
あーね。でも、まあ今の若者はね、うん、そうそう、60年後そう言ってるわけです
よ、そう言ってるわけですよ、
あーね、うん、あーね、骨髄性ね、はい、
あーね、あーね、
骨髄性ねとか、
リ
まあそんなね、あの、なんていうか、遊び心であったりとか、柔軟性を持ってたら素敵じゃないですか、
しましょう
ということで、はい、皆さんの最近びっくりした略語とか何でしょうみたいなこともぜひお寄せいただければと思っておりますので、ハト組ホームルームは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のお便りホームからぜひ、最近こんなこと思ったなとか何でも結構です、ぜひお寄せいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.